久留米の魅力を知ろう、知るか久留米。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る「ちるっぱ久留米」、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は筑後川と防災をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
こんにちは、筑後川防災施設久留米ウスの川島睦美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。3回目の今日は筑後川の大水害、昭和28年の水害についてお話を伺います。はい、ちょっと今日はですね、襟を正して、大きな災害ですので、はい、お聞きしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
先週の放送では記録が残っている平安時代から江戸時代にかけての洪水について伺いましたけれども、近代に入っても洪水の被害は続いていたんですよね。
はい、江戸時代までは各藩ごとに治水対策が行われていたんですけれども、明治時代に入りますと筑後川は国の直轄管理となりまして、政府の主導で治水対策が進められるようになりました。
今とまあ一緒の感じですよね。
はい、そうですね。はい、技術が進歩して近代的な河川の改修が行われていたんですけれども、それでもなおですね、洪水が頻繁に起きていました。特にですね、明治22年、大正10年、昭和28年に起きた洪水は筑後川の三大洪水と呼ばれるほど大きな被害が出ました。その中で最も被害が大きかったのが昭和28年の大水害というふうに言われています。
はい、今でもですよ、はい、かなり上になりますけど、はい、ご高齢の方はですね、28歳災害の際ですけどね、はい、と言って体験談をお話ししてくださいます。はい、かなりひどい水害だったそうで、はい、実際にどれくらいの被害があったんでしょうか。
昭和28年6月25日から26日にかけて筑後川流域全体で激しい雨が降りました。その結果ですね、多くの堤防が決壊しまして、もう町なんかにですね、こう水が流れ出しまして、147名というですね、多くの犠牲が出たりですとか、流出して全半壊した家屋が 12,801 戸、
多いね。
はい、床上浸水が 49,201 戸、床下浸水が 46,323 戸、そして堤防決壊が122箇所で、被災者全体でですね、54万人の方がですね、こう被災をされたという大きな被害がありました。で、上流域から下流域までほとんどの地域にですね、浸水をしました。これは筑後川本流だけではなくて、支流の宝満川ですとか、それから南の方のですね、矢部川、こういったですね、筑後平野を流れるほとんどの河川で洪水が発生しまして、あまりに大きな水害になりましたので、現在の治水計画の基準目標となっているような洪水なんです。
ああ、なるほどね。筑後平野、それから佐賀平野のほとんどに水が入った災害ということですよね。はい、その大きさがよくわかります。
はい、
戦後復興してきた久留米市でもかなりの被害があったそうで、はい、実はですね、私久留米今広報なんですけど、当時の久留米の広報誌、当時は市政久留米という名前で、今でも年配の方は市政久留米とついおっしゃいますけども、その第6号、これに水害の記録というか特集が残っています。ちょっとね、ラジオなんで視聴者にはお見せできないんだけれども、
これです。これはまた貴重な資料ですね。
小さいですけどね。
小さいですね。
水害特集号ということで、当時の山下久留米市長がレポートをするような格好で、これ朝日町が水に浸かっている写真を一面に掲載されています。で、中面にはですね、街中がですね、さまざまな被災の跡を特集をしています。惨禍の跡というですね、恐怖の街とかですね、未曾有のスイカ みたいな、ちょっとなかなか時代がかった、
ね、
タイトルなんですけど、非常に生々しい当時の様子が、はい、こう映し出されています、はい、これが昔はタブロイド版だったので、はい、ちょっと広めの紙面
で、ね、
4ページにわたって、特集がされています。でその4ページ目のタイトルがですね、はい、しかし立ち上がらなければならないと書いてあって、なんかその、復興のですね、絵の決意みたいなものも表されて、いました。
はい。
はい、まあこんな記事とどんな風に思われますでしょうか。
いや本当記念すべきですね。こう、はい、広報誌が発行してまだ1年
ないですもんね。もうすぐですよね。
半年後ですもんね。はいはいはい、もうそれがですね、洪水の被害を伝えるような内容でですね、もう市役所の皆さんもすごく大変だったのではないかなというふうに感じますし、こう紙面からもですねひしひしと伝わってきますけれども、よくですねこういう状況の中で広報久留米市政久留米ですね、その当時の発行できたなという、うん、まあ、その発行できたのもすごいなというふうに、
まあ、当時の市の職員も頑張ったんだろうと思いますし、はい、市中のですね、
はい、
まあ、写真館とかそういうところの皆さんも、まあ、
は
い、危険を顧みず、
う
ん、
こう
写真をお撮りになって、はい、そういったものをご提供いただいて締めを作っていった
そうですよ、ね、
というふうに聞いています。
当時はそのカメラをですね誰もが持ってるような、
そうそうそう、ね、今みたいにみんなスマホ で、
は
い、
ですね、
すぐ撮ってアップするみたいな時代ではないですから
す、ね、
写真はとても貴重なんだろうなと思います。
すごいですね本当。でも私もですね当時の経験をした人のですね話を聞いたことがあるんですけれども、この今のですね久留米シティプラザがある六ツ門の付近でですね、大人の人の肩の高さぐらいまで水に浸かってしまって、こう玄関の塔をですねボートの代わりにして救出していたというふうな話を伺いました。
厳しいですね。
ですね。あとそれから東串原とかですね、数箇所で堤防が決壊してですね、現在の JR 久留米駅ですとか久留米大学の医学部のキャンパスですね、先ほど朝日町の写真がというふうにおっしゃいましたけども、あの辺りですとか市役所の本庁舎周辺などのこう中心部が水没してですね、久留米大橋ですとか豆津橋、小森の橋などが損壊して鉄道が復旧するまで2ヶ月を要したというような話を伺ったこともですね、ございます。
そうですね、はい、写真見ると流木が鉄橋とか橋下駄にこう詰まってたり
引っ
かかったりする写真がたくさんありまして、
はい、
まあそのインフラとか、
はい、
あるいはその今おっしゃった医療機関、
はい、
これの被害も本当に大きかったんじゃないかなと思います、
はい、
はい、この水害を教訓にどんな対策が取られていったんでしょうか。
はい、まずですね筑後川流域全体にこう大きな堤防ですとかいざという時に水をこうの逃げ道にする放水路ですね、それですとか遊水地なんかが整備されました。そして昭和30年代にかけて、各河川にですねダムが整備されまして、今ですねございます安武町にございます筑後大関ですね、こちらもですね、建設されました。ハード面ではですね日本有数の治水事業が行われまして、現在もですねこの河川の改修工事が続いています。
確かに河川敷でよくメンテナンスの工事が行われてますよね、
はい、
まあ、日々の作業があるからこそ、まあ、大水害をいざという時の水害を防いでいるのかなと思います。
そうですね、まあ、でも近年はですねいわゆる想定外と言われるような猛烈な雨がですねたびたび久留米を襲ってまして、安心もできなくなっています。令和2年7月の九州豪雨ですとか平成30年の西日本豪雨、そして平成29年九州北部豪雨など梅雨期のですね末期の7月上旬に大きな災害が立て続けに起きています。久留米市内でも内水氾濫ですとか土砂崩れ、こういったものが発生するなどしてますので、久留米市、福岡県、そして国土交通省の方々が水位計ですとか監視カメラなどを用いて24時間の警戒態勢に当たられています。
はい、毎年ようにの大きな災害が起きてますので、梅雨時期になると、まあ、ちょっとドキドキしますよね。
そうですね。
私もあの、広報というのを担っていますので、市民の皆さんに避難情報とか災害情報とかいち早く発信できるように努力をしているところです。このような災害に巻き込まれないように、対策はどのように取られているんでしょう。
はい、先ほどご紹介した治水対策工事だけではもうどうしても防げない災害の発生も今後想定されるので、市民の皆さんお一方お一方のですね、こう防災減災の意識がとても重要になってきます。災害については自身の身は自分で守るというこの自助の意識がですね、非常に求められる時代になっていると言えます。
なるほど。川島さん、今回も興味深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
久留米市新相川の筑後防災施設久留米ウスでは毎週月曜日が休館日です。利用時間は午前9時30分から午後5時まで。入館料は無料です。現在、緊急事態宣言の最中にございますので、休館中です。宣言が明けたらまたぜひお立ち寄りください。次回は防災減災にスポットを当てて大雨の時の行動というテーマでお送りします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、シルッパ久留米。
今週のシルッパ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。